皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日日本は4月11日、火曜日ですね。ちょっとずつ暖かくなってきていると思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストなんですが、まずはお知らせから、いきたいと思います。毎年夏にですね、ロサンゼルスで開催しているダンスサマーキャンプなんですが、今年もやります。で、今年はですね、プログラムが2つありまして、中学生のダンスサマーキャンプと、あと高校生以上のダンスサマーキャンプ、この2つのプログラムがあります。で、日程なんですが、中学生のサマーキャンプは8月5日に日本を出て8月20日に戻ってくる、2週間のプログラムですね。そして高校生以上のサマーキャンプは8月5日に日本を出て8月27日に日本に戻ってくる3週間のプログラムとなっています。で、どちらのサマーキャンプでも複数のスタジオに通ってレッスンを受けるプログラムとなっています。で、2つのサマーキャンプなんですけれども、どちらも現地サポートがあります。で、今回はですね、ちょっと現地サポートについて、詳しくご案内できればと思うんですが、まずですね、日本を出発する際に日本の空港ですね、成田空港なんですが、僕が一緒に引率をしてアメリカに行きます。なので一緒に、出国審査をして一緒にアメリカ行きの飛行機に乗って、でアメリカに着いたら、入国審査のサポートを行います。ただこれはですね、中学生のみのサポートとなります。そして、空港の、往復の送迎サポートですね。それからダンススタジオ同行サポート、そしてこれもですね、中学生のみのサポートとなりますが、LA 生活サポートというものがプログラムには含まれています。で、今回ですね、このサポートをもうちょっと詳しくご案内していきたいと思いますが、まずは、中学生のみとなりますが、8月5日ですね、出発の日に成田空港に集合していただきます。で、引率なんですが、僕がですね、日本から参加者、中学生のサマーキャンプの参加者を引率して、まあ、一緒に空港で、成田空港ですね、出国審査をして、で、アメリカでは入国審査のサポートを行います。で、高校生以上のサマーキャンプの参加者の場合はですね、まあ、それぞれに、航空券を手配していただいて、まあ、8月5日に、アメリカに渡米していただくという流れとなります。そして、ロサンゼルス空港では、現地スタッフがですね、送迎スタッフが待機していますので、その送迎スタッフと一緒に、滞在先となる、学生寮に行ってチェックインをします。で、そのチェックインを済ませた後は、今度はスタッフと一緒に、ダンススタジオに向かいます。で、これダンススタジオ同行サポートなんですが、スタジオまではの移動ですね、の移動は、実際に参加者が利用する移動方法で、スタッフが同行します。で、まあ、移動中は移動方法の説明を行って、スタジオに到着という流れですね。で、スタジオではレッスンの登録、あとレッスンの受け方ですね、あとチケットの確認を行います。で、スタジオではその全ての説明が終わったら、レッスンは受けずにまたスタッフと一緒に滞在先に戻って、その日はおしまいとなります。で、実際にレッスンを受けるのは翌日からというふうになりますね。で、このサポートは初日のみ、1回のみのサポートなんですが、まあ、移動方法も含めてスタッフがしっかりと説明するので、まあ、翌日からは移動の心配もなく、まあ、安心してレッスンに集中していただけるサポートとなってます。で、このサポートなんですが、現地スタッフ、ですね、は日本人が、同行しますので、言葉の心配は、全く問題はありませんし、そのサポートの途中に、何か疑問に思うことがあれば、当然聞いていただいてもいいんですが、他にまた違う質問が出ても、まあ、日本語で確認ができるので、まあ、行き違いがないというか、しっかりと、確認ができるサポートとなっています。そして帰国の時ですね、は、空港まで、滞在先から空港まで、ロサンゼルス空港まで、送迎のサポートをします。で、空港では、チェックインの、お手伝いまでいたします。で、帰国ですね、は、空港までの送迎となって、スタッフ、まあ、僕がですね、一緒に出国審査をして日本まで、同行することはありません。まあ、アメリカ出国審査は、ほとんどないんですね。チェックインカウンターで、チェックインをして、あと飛行機に乗るだけと いうだけです。で、日本ではもう日本語が通じる環境なので、日本で入国審査をしていくと、まあ、パスポートを見せて荷物を受け取るだけなんですが、それで日本に帰っていただくということですね。で、最後にもう一つ、サポートがあるんですが、これは中学生のみの、サポートに含ま、あ、ごめんなさい、プログラムに含まれている LA 生活サポートというものがあります。で、これ LA 生活サポートなんですが、まあ、基本的には、オリエンテーションですね、留学生活での、注意点の説明があります。そしてその他にまた、病気や怪我などのですね、緊急時の時に、病院の手配や予約なども行います。で、もし、送迎が必要の場合は、送迎費用が発生するんですが、まあ、送迎も可能と。で、病院に連れていくこともできるサポートとなっています。で、この LA サポートも日本人スタッフが対応しますので、言葉の心配はないというふうになっています。はい、今回はちょっと現地サポートを中心にお話ししましたが、以上が、ダンスサマーキャンプに含まれる現地サポートとなります。で、中学生、高校生どちらもですね、定員は6名6名なんですが、中学生の方はもう3名、お申し込みいただいているので残りは3名と。で、高校生の方は、2名、お申し込みいただいているので残りは4名というふうになっています。で、お申し込みはですね、6月1日がお申し込みの期限となっているんですが、だいたい毎年2ヶ月半前には、売り切れとなるプログラムです。で、6月1日一応お申し込みの期限なんですが、まあ、2ヶ月前ですね、まあ間違いなく、その時には売り切れていると思いますので、できれば早めに、お問い合わせをいただければなと思います。で、もし興味があればリビングアメリカダンスサマーキャンプというふうに検索していただければ、高校生以上のダンスサマーキャンプの詳細が出てきます。で、中学生の場合は、リビングアメリカ中学生ダンスサマーキャンプというふうに検索していただければ中学生のプログラムの詳細が出てきます。で、どちらのページからもですね、その詳細のもっと詳しい、資料ですねが、お申し込みいただけるようになってます。費用も出てきますしスケジュールも出てきますし、そちらの方も、無料で配信していますのでお気軽にお問い合わせください。はい、以上がお知らせとなります。そして僕の近況なんですが、ですね、本当、2日前ですかね、お金を落としました。現金を落としました。もう僕いい年こいて何やってるんだと、いう感じなんですが、空港にですね、留学生のサポートに行ったんですね。で、2人その日は空港に、ごめんなさい、留学してくる留学生がいて、ロサンゼルス空港ってターミナルがいっぱいあるんですね。で、乗る飛行機によって到着するターミナルが違うんですが、その2人の留学生ターミナルが別々で、まあ、最初の留学生のサポートが終わって、で、次の留学生のサポートに行ってという空港内をちょっとこうバタバタバタっと移動してたんですね。で、その時に仕事用のファイルにちょっと現金をパッて挟んでたんですね。で、またファイルっていうのもしっかりしたバインダーじゃなくて、なんかこう、なんですかね、非常にこう、まあ言ってみれば、安物の、なんていうか、紙でただパタパタって閉じるやつだけで、まあ結果から言えば落としてしまっても当然というようなものに、現金を挟んでしまったんですが、それでバタバタバタっと移動して、留学生のサポートをして、はって気づいたらお金がないんですね。すごいショックでした。で、落とした金額なんですが、140ドル現金で落としました。日本円にすれば今多分1万6000円か8000円ぐらいじゃないですかね。すごいショックで、もうカバンの中からその仕事用のバインダーからいろいろ探して、絶対に入れてないポケットまで、確認して探し、当然その自分が通ってきた空港の道も戻り、ただロサンゼルス空港なのですごいたくさんの人がいるわけですね。落ちてるわけがないんです。で、何回も往復して何回も見て、車の中、ごめんなさい、バッグの中も、ズボンのポッケも、何回も確認して、まあないですよね。で、もしかしたら万が一、落とし物なんですか、届け物のところにものすごい奇特な人が 現金を届けてくれるんじゃないかというですね、まあ、0.01% もないような望みをかけて、その落とし物届け場ですか、落とし物が届けれるところに行ったんですが、やっぱりないですよね。でそのお金をなくした、現金を落としたと、言ったらですね、ああそれはかわいそうにと、本当に同情してもらいました。でもないわよとまあ当然なんですけれども、言われて、またそこから何ですか、自分が通った道を2往復ぐらいして、やっぱりないと、またそれからカバンの中を確認して、やっぱりないと、で、立ち直れないまま、自分の気持ちの整理がつかないまま、空港を後にしました。だから1万6000円か8000円ですね。あったらこれができたのに、もう自分のバカバカって思いながらもう車で帰ったんですが、まあ丸一日は落ち込んでましたね。昨日ですね。あ、落としたのは一昨日か。一昨日なんですが、まあ丸一日へこんで、まあ昨日と今日、まあ今日はもう全然平気ですけれども、まあ反省をして、きちっとした仕事用のバインダーも買いました。これから落とさないようにしようと、反省をしたというのが僕の近況になります。はい。それではですね、気温、気候の方に行きたいと思います。ロサンゼルス、すごい暖かいです。ちょっと、週末にかけて気温が落ちましたが、最高気温は28度ありました。もう夏みたいでしたね。で最低気温でも、寒くなったといっても一応12度あります。ので、もう本当に暖かかったので、うちはですね、子供を連れてプールに入ったというぐらい暖かい気温になってます。で、ニューヨークの方も暖かくなってるんですが、それでもまだ寒いですね。最高気温が18度で最低気温が4度となっています。でほとんど東京と変わらないような感じですが、ちょっと雨が多く降っているというのがニューヨークとなっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、ダンス留学生佐野さんにインタビューしてきましたというものです。で今回は1ヶ月のダンス留学をされた佐野さんのインタビューをお届けしたいと思います。で佐野さんはロサンゼルスのエッジダンススタジオに通われていて、でインタビューの内容なんですが、もうほとんど、ダンスレッスンについてとなりました。でもうどれぐらいですかね、結構20分近く、インタビューさせていただいたんですが、ほとんどダンスレッスンの内容になったので、結構深いところまで聞けました。まあ、実際留学してみてレッスンはどうなのかというところは当たり前なんですが、もちろんなんですが、そのアメリカのレッスンと日本のレッスンの違いとかですね、結構深く話が聞けましたので、ぜひぜひ聞いてください。それでは佐野さんのインタビュー始めていきたいと思います。はい、それでは今日はロサンゼルスにダンス留学をされている佐野さんにインタビューをしていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですが、今回、ダンス留学をされたきっかけ、動機っていうのはどういったものがあったんですか？
最初は普通に留学したかったのもあるんですけど、ダンスもやりたいっていう気持ちから、ダンスと語学が両方できる留学がないかを探してここに至ります。
あ、なるほど。じゃあ留学っていうのはもうダンスを抜きに単純に語学留学で留学をしたいなっていう気持ちがあって、でダンスの方も留学したいなと、じゃあ両方行っちゃえよみたいな。
そうです
そっかそっかそっか。でうちのホームページはそのインターネットとかで探して、じゃあ見つけてもらって、でじゃあそのページを見て、まあプログラムが、あ、英語もダンスも両方いけるじゃんみたいな、そういう感じだった、
はい、
見てホームページどうでした？分かりやすかったですか？
分かりやすかったです。でなんか経験した人のコメントとかもすごいなんか安心したとかっていう言葉が多かったんで、あ、ここでいいかなみたいな感じで。
あ、そっかそっか。じゃあちょっとこうその安心できる情報がありました？
ありました。
あのスタジオの情報とかも大丈夫でした？こう載ってて、ちょっと自分が知りたい、どこのスタジオにしようかなじゃないけれども、まあ、一応そのダンス留学で、まあ、知りたい情報、
そうですね。
いいんですよ、正直に。
けど結局はどこのスタジオがどれぐらいのレベル とかわからないんで、まあ直接聞いた結果、まあ、納得できる返事が来たりしてたんで、
そのメールのやり取りで、
まあそれで十分だったかな。
それじゃあ受けたいスタジオは僕とそのやり取りをしながら、例えば YouTube とかも見ました？動画を見たりとか。
いや見てないですね。
もう完全にじゃあやり取りで信頼していただいた。
はい、
いや非常にありがたいですね。わかりました。じゃあそのまあ両方とも興味があって、語学もダンスもやってみようみたいな。ちなみにダンス歴ってどれぐらいなんですか？
あ、1年くらいですね。
度胸ありますよね。1年。
そうですね。やりたかったから。
オッケーオッケーオッケー。その例えばちっちゃい頃にやっててまた復活したのか、もう完全に1年スタートして1年なのか。
もう完全にもう初めてやり始めて1年。もう経ったのかな、経ってないのかな。
うん。
そうですね。本当にですね。本当に。
じゃあもう本当正味ダンス歴が1年。
そうですね。
そのきっかけは何だったんですか？
はダンスやりたいっていうのはなんか最ちっちゃい頃から好きだったんですけど、
まあ、踊ること自体が、
はい、なんかテレビのダンスをコピー して、なんか家で踊ったりとか、
子供がやると超可愛いやつですね。
そうです。そういうのをやってて、じゃあなんか本格的にやりたいとはまだその時はまだ思ってなくて、それが楽しかったから、ただなんか他のスポーツとかにもうなんか専門的にっていうか、やってたんですけど、
まあ、体を動かしてた、運動はしてた、
運動はしましたずっと、でなんか中学で高校に上がるときに、なんかただ単に勉強するために高校を目指すんだったら、もうちょっと体を動かすものに専念したくて、で思った時にダンスをちょっと本格的にやってみようかなみたいな感じであったのと、お姉ちゃんが一番最初に EXILE サンダリンジェストブラザーズとかを好きで見て、かっこいいっていうのもあったし、
かっこいいですよね。
でもかっこいいなとか思って、でこれできたらいいじゃんみたいな感じで思い始めたのが結構きっかけです。
そうかそうか。じゃあ例えばテレビとかで見てはいいなよりも自分も踊ってみたいっていうような憧れだけじゃなくて、やってみたいなっていう。
はい、
じゃあその今言われた、まあ、やりたいと思ってただ単に高校で勉強よりもダンスっていうことは、まあ、単純にその、まあ、いわば普通科の高校ではないということですよね。ダンスで高校に通ってらっしゃる、
はい、
で今回その今留学されて、まあ、ダンスとあと語学ですよね、語学学校に行かれて、レッスンの方はどうですか？
とても楽しいです。
その例えばですけど、じゃあ日本との違いというか。
そうですね、日本で初めてダンスをやった時に、すっごい場違いな雰囲気
その浮いてる
自分だけできてないなみたいな感じの雰囲気がすっごいあって、無理かもと思ったんですけど、
それは、まあ、もうぶっちゃけて言うと受けづらい雰囲気。
そうです。なんですけど、まあ、けど初めてだから、
まあまあね、
できなくて当たり前だし、けどなんかでやったことないのに、その専門を選ぶっていうのは調子乗りすぎちゃったのかなとか思っちゃったんですけど、
その高校に、
はい、思ったんですけど、やるなら本気でやりたかったし
素晴らしい
なんでまあやっていくしかないですね。習い事としてやっていくのが納得もできなかったから、
でも正直それでいいんだったら高校に行ってレッスン受けてっていうことでもよかったんですね。
はい、
でもやるんだったらやろうと。
そうですね、
度胸ありますよね、根性があるから。いや、あります
よ。やりたいことに関してだと思いますそれは。
そうかそうか。じゃあ実際じゃあこっち来てみて、まあ、そのダンスレッスン受けてみて、今言った日本の雰囲気と比べてどんな感じですか、こっちで受けてて。
こっちのレッスンがなんかみんなすっごいフレンドリーで、なんか間違っても責められないっていうか、 大丈夫大丈夫みたいな、あ気にしなくていいよみたいな感じで、楽しめばいいよみたいな感じ、なんか雰囲気で、なんかあ楽しくやればいいじゃんとか思うようになって、なんか日本にいる時ってレベルレベルですごい考えてたから、こっちに来てあ楽しんでなかったかもみたいな、技術面だけをなんか考えすぎてて、
上手くなるっていう、楽しむじゃなくて、
楽しむじゃなくて上手くなる、どうにかして上手くなんなきゃっていう、なんかレベルをすごい気にしちゃってたから、うん、楽しめてなかった気がしたんですね、こっちに来て。日本でダンスやってる時に、でこっちに来て、あこれが楽しいっていうんだみたいな感じで、
だから基本がじゃあやっぱり楽しく踊れてるっていう、はい、楽しくレッスンを受けれてる。
そうですね。
でもだってエッジですもんね。
はい。
だからガラス張りですもんね。
そうですね。
ね。
そうですね。
だから見学してるしてないとかいうレベルじゃないですよね。通る人も、ね、全員こうチラッとでも
見ますよね。
ですよね。でもそれでも、でもっていうかそれも気にならない。見られてるなっていう、
日本はもう窓の隙間からでも見られてるって感じると、すっごいもう
そっちにこう気を取られ
て、気を取られちゃって、うわできてないのに見られてるみたいな、きっとあの人から見たらうわ下手くそなやついるとか思われてんだろうなとかっていう考えがすごくて、
自分もそう思っちゃうみたいな、
思っちゃって、でなんかグループ分けで踊る時とかあるじゃないですか、その時本当に嫌で、
目立ちますもんね、
はい、
何人何人何人、
はい、もうそれが嫌だったんですけど、エッジ行って、やばいやばいやばいガラス張り、はい、
どうしよう
やばいこれやばいよって思ったんですけど、雰囲気が違うんですよ、全然。
さっき言ったその受けやすいっていうのもあるし、はい、
しあとなんかできないのを分かってくれてるから教えてくれる、
あできないことに劣等感を持つ必要がない、
ないですね、
できないそうだよで終わるってこと、
はい、
できないどうしようじゃない、
じゃなくてもう堂々とできないならできないで、でまあできないからやらないじゃないけど、できないなりの楽しみ方とやり方と努力の仕方、
まあ、言えば自分らしくでいいってことですね、
はい、
で自分それで楽しく努力できて、それをこうまあいわば受け入れてくれるような雰囲気でレッスンができてる、
はい、
うん、
まあけど今の気持ちで日本帰ったらまたちょっと、なんかメンタル的にズタボロにされるようなちょっと気もするんですけど、そう考えると日本の学校じゃなくてこっちのレッスンみ
たいな、そうかそうかそうかそうか、
思うところもあるんですけど、
そうか、
はい、以上が佐野さんのインタビューとなりますが、いかがでしたでしょうか。結構ですね長めにお話しして、まあ深いところまで聞けたというのもあるんですが、今回を前編とさせていただきたいと思います。で次回来週のポッドキャストで、後編ですねの方を、お届けしたいと思います。で最後にもう一つお知らせがあるんですが、リビングアメリカですね、東京渋谷の方で無料カウンセリングを行っています。ダンス留学の無料カウンセリングですね。でよくですねカウンセリングでまだ全然何も決まってないんですと、何を聞いていいかも分かってないんですけれども、カウンセリング受けたいんですけど大丈夫ですかというお問い合わせをですね、これ結構よくいただくんですね。で全然心配しないでください。そういう人を対象に、そういう方を対象にカウンセリングを行っています。もちろんグッと、プログラムが決まっていたりだとか、もう受けたいダンススタジオが決まってたり、受けたい先生が決まってたりというのでももちろん、カウンセリング問題ないんですが、とりあえずダンス留学がしたいんですと思い立った状態でも全く問題ありません。で、カウンセリングする日本のスタッフですが、スタッフ自身もニューヨークとダンス、ごめんなさい、ニューヨークとロサンゼルスにダンス留学の経験があって、その一番最初にダンス留学をしたいと思った時に、 留学生がですねどういう状態なのかというのがよく分かっています。まあ、自身がそうだったのでよく分かっているというところがあるんですが、まあ、そういったところからですねしっかり、お話をさせていただくので本当にその何ですかまだ全然決まってないんだけれどもという状態でもお気軽にお問い合わせください。でカウンセリングはですね無料で行ってますので行っているんですが予約が必要です。で詳細なんですけれどもリビングアメリカカウンセリングというふうに検索していただければ詳細が出てきますのでそちらの方からご覧になってください。はい、今日は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。